令和5年度市民税、県民税、税額決定納税通知書を発送します。問い合わせ、課税について、税務課、電話、内線223から226、納税について、納税課、電話内線214、215。令和5年度市県民税が課税となる方に、令和5年度市民税、県民税、税額決定納税通知書を6月上旬に発送します。勤務先の給与から市県民税が転引き、給与特別徴収されている方には5月中旬に市から勤務先へ令和5年度給与所得等にかかる市民税、県民税、特別徴収税額の決定通知書を発送しています。令和5年度の市県民税が課税となる方、次のすべてに該当する方、令和5年1月1日現在で龍ケ崎市に住所のある方、または市内に事業所などを置いている個人の方、前年1年間の合計所得金額が38万円を超える方、障害者、未成年者、一人親、家父のいずれかに該当し、合計所得金額が135万円以下の場合は非課税です。控除対象配偶者や扶養親族を有し、前年の合計所得金額が次の式から算出した金額以下の場合は非課税です。28万円かける、控除対象配偶者または扶養親族の人数足す1、足す26万8千円。市、県民税の納付方法。納付方法は次の3通りです。所得の種類によって納付方法が複数になる場合もあります。1、普通徴収、納付書、口座振替などを利用して納付。納付方法、納付書、口座振替、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払いサイトによる納付。納期、第1期6月30日金曜日、第2期8月31日木曜日、第3期10月31日火曜日、第4期令和6年1月31日水曜日。便利な口座振替がおすすめ。口座振替を希望する方は市役所、各出張所、または市内金融機関での申し込みが必要です。パソコンやスマートフォンから申し込めるウェブ口座振替受付サービスなら窓口などでの申し込みは不要です。押印の必要もありません。詳細は右に掲載されている二次元コードからご確認ください。PayPay、LINEPay、PayBee で納付。対象のアプリをスマートフォンにダウンロードし、カメラ機能で納付書のバーコードを読み取ることで納付が可能です。上限額30万円。納付期限内に限ります。地方税お支払いサイトを利用して納付。パソコンやスマートフォンから地方税協同機構が運営する地方税お支払いサイトにアクセス。納付書に印字されている地方税統一 QR コードを利用して次の支払い方法で納付できます。詳細は右に掲載されている二次元コードから地方税お支払いサイトをご覧ください。クレジットカード利用料がかかります。インターネットバンキング、ダイレクト方式口座振替、ページー番号を発行して ATM などで支払い、スマホ決済アプリ。2、給与特別徴収、給与からの転引きで納付。納付方法、令和5年6月から令和6年5月分の毎月の給与からの転引き。途中で退職した場合、残りの税額は退職時の給与から一括して納付するか、1、普通徴収で納付してください。途中で就職した、または勤務先が変わった場合、残りの税額は新しい勤務先から給与特別徴収で納付します。新しい勤務先で給与特別徴収できない場合は、 丸一、普通徴収で納付してください。丸三、年金特別徴収、公的年金からの転引きで納付。納付方法、令和5年度の年金受給時に公的年金から転引き。65歳以上で公的年金を受給している方が対象です。令和5年4月、6月、8月の年金から転引きされる仮徴収の税額は、令和5年度の納税通知書のほか、昨年6月に送付した令和4年度分の納税通知書に記載しています。ご確認ください。納付に関する注意事項。徴収方法は変更できませんのでご了承ください。納付方法が複数となる場合があります。公的年金から転引きできるのは、公的年金等の所得にかかる市・県民税のみです。公的年金等以外の所得にかかる市・県民税は、1、普通徴収、または2、給与特別徴収で納付してください。市税の徴収猶予制度について、災害、病気などの影響で納付が困難な方に対する市税の徴収猶予制度があります。詳しくは納税課にご相談ください。よくある質問、その他の質問なども二次元コードから市公式ホームページよくある質問市民税に掲載しています。二次元コードが掲載されています。質問、昨年12月に会社を退職し、現在は無職ですが、市県民税の通知書が届きました。なぜですか？答え、市県民税は前年中の所得をもとに算定されるため、前年中の給与収入から算定された市県民税が課税されます。質問、今年1月3日に亡くなった家族分の市県民税の通知が届きました。納付の必要はありますか？答え、市・県民税は毎年1月1日現在、住所のある方に課税されます。1月2日以降に亡くなった方の市・県民税は、相続される方に納付していただきます。地方税法第9条。質問、私は夫の扶養に入っています。パートの給与収入が103万円以内なのに、市県民税の通知書が届きました。なぜですか？答え、市県民税は一定以上の所得がある個人に対して課税されます。給与収入が103万円以内でご家族の扶養になっていても、ご自身の給与収入が1年間で93万円を超え、市県民税の非課税の条件に該当しなければ課税されます。質問、年金振込通知書記載の税額と、市から届いた市県民税通知書記載の税額が違うのはなぜですか？答え、6月に届く年金振込通知書は、新年度の市県民税が決定する前に作成されるため、個人住民税の欄は予定額として前年度の税額を参考に記載されます。実際の税額は市からお送りする通知書記載の金額です。質問、年金特別徴収の金額が8月以前と10月以降で異なるのはなぜですか？答え、年金からの市県民税の転引きは仮徴収、4月、6月、8月の徴収と本徴収、10月、12月、翌年2月の徴収で構成されています。仮徴収は前年度の税額をもとに算出され、本徴収は税額が決定してから仮徴収を差し引いた金額になっています。そのため、8月以前と10月以降とで転引きする金額が異なります。質問、例年、市県民税は年金特別徴収ですが、納付書が届いたのはなぜですか？答え、年金以外の所得がない場合、昨年度の税額が例年より下がったなどの理由で年金特別徴収が停止することがあります。その場合、第2期までは普通徴収で納め、本徴収、10月、12月、翌年2月の徴収は年金特別徴収となります。質問、 勤務先から市県民税の給与特別徴収の税額通知書をもらいましたが、その後私個人宛にも通知書が届きました。二重課税ではありませんか？答え、給与以外の所得があり申告、所得税確定申告をする際に給与、公的年金など以外の所得についての納付方法を自分で納付と選択した場合は、給与所得分が給与特別徴収となり、その他の所得分は普通徴収となります。65歳以上の方で年金特別徴収が10月から開始する方には、年金に対する市県民税の通知書が届きます。ここまでの担当は鴻巣でした。